14章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。アーバ父よ、感謝します。今日も御言葉を注いでください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から。
ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送った、
うん、このツロのヒラムはダビデを愛してました。それが続いてソロモンの時代までもこのヒラムがね、この材料、杉材、杉材の材料を送る、二節。
ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った、ダビデはエルサレムでさらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、エルペレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレテ、
ダビデはエルサレムでも妻たちをめどったというんですね。これは申命記書17章17節にこのようにはっきり主が禁じているものです。17章の17節。
あなた
申命記17章17節。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。こう妻たちをね、多く持つことを禁じてるんですね。ここで王が禁じるものが、16章では馬ですね。馬は軍事力を意味する。多くの妻ということは快楽ですね。自分の快楽、またこの金銀というものは自分の目の欲です。だから私たちがイエス様頼ること 以外、もっと頼るものがあれば、これが後で侮辱化されるんです。それでソロモンがこのエルサレムに移してから生まれるんですけど、カド人ウリアだと、昨日もカド人オベデエドムの家のことが書いてあったんですけど、カド人ですよ。カド人、外国人です。この奇化された人ですね。そのウリアの妻バテシェバをね、どうして、ソロモンが生まれるんですね。結局このソロモンによって国がね、この DNA というものがね、こうダビデ王からこう伝わってるんですね。多く妻を持つこと、結局このソロモンは1000名までも増やすんですね。だから私たちが罪を犯したら、それが遺伝にされる。3代4代までね。だから私たちがそれを早く悔い改めて切ることが重要で、切ること、だから神様が与えてくださったその範囲の中で喜び感謝する、そのことが重要です。そのように感謝をするとね、幸福感が来るんですよね。幸福感、本当に感謝だ、 しかし王だからね、権力もあるし、へつらう人たちもたくさんいるから、まあ次々こうなんか合わせようとする。そしたら、自分の思うまま行くんですね。だから絶対私たちは聖霊様によって与えられる愛、喜び、平安、このことを第一にすることが重要ね。だから主との交わり、主との交わりの中で来るその満足感、感謝、いつも感謝する、小さなことでも。しかし王はなかなか難しいよね、それが。だから旅でも本当に有名人であるんだけど、その申命書にこう言われる言葉、それを守らなかった。それで家庭の中が悲劇が起こるね。それで国が真っ二つになってしまうんです、ソロモンのことで、ね。だからダビデがいい信仰というものをよく持っていたんですけど、この御言葉ですね、御言葉に対して、彼自身はその弱さを持ってるんです、けどこの弱さを持っていても神様がダビデを愛しておられました。ダビデはいつも神様と自分の弱さをそのまま正直に交わりをしたからです。だから私はダビデを見ると私に心にかなうと、そのように言われるほどダビデはそのようなものです。人間というものはね、みんなこの弱さを持ってるんです。神様の許しなしには私たちは天国に行けません。神様とのこの交わりがあったから、まあエルサレムであった悲劇というものはもうアブサロムの反乱によってね、もう殺し合ったりするいろんな家族の悲劇もありました。じゃあ8節、
ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、彼らを迎え撃ちに出た。
ペリシテ人がダビデが油注がれた王になったということですね。全イスラエルの王となったということを聞いた。そこでペリシテ人はみんなダビデを狙って登ってきた。ダビデがそれを聞き、彼らを迎え撃ちに出た。なぜペリシテ人たちがダビデに向かってきたかというと、見つけの問題ですよね。9節、
ペリシテ人は来てレファイムの谷間に突入した。そこでダビデは神に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。
サウルの時代にペリシテ人にこの御付きを収めていた。しかしダビデになった時それを拒んだんですね。それでペリシテ人たちは全集団を持って攻撃してきました。だから非常に国家的にね、問題ですね、危機ですね。その時ダビデはこの攻めて、ペリシテ人たちが攻めてきた時に主に伺ったんですね。 これがどうしてこのようになるかというと、親しみを親しみ、主といつも親しく、関係をね、いつも親しくすること、それが、ね、主を愛したんですね、ダビデは。だからヒラムがダビデを愛したようにね、ダビデは主を愛していたんです。愛するとこのようにね、主に委ねることができる。まあ昨日も十戒の話をしたんですけどね、私たちが主を愛するということは、主とデートする時間を覚えることよね。安息日を覚え、それを聖なる日とせよ。安息日は結局主が全てを創造されて安息された、その日ですよね。だから主が働いたということを教えるためのことが安息ですよ。主が全部なさる、何もかも全部、人間は6日の一番終わりぐらいに作られたんですね。それで主が安息に入った時に一緒に入ったんです。だから6日は全部主が働いたんですね。その働いた実を味わうのが安息ですよ。だからこの安息を守るということはね、この私の人生の主は、人生の主は私ではなくて主が主だ主が主、ね、本当に主が私の、ね、イエス様が私の主になることですよね。だから委ねることができる、これが安息の意味なんですよね。だから自分が責任感を負ってもうストレスいっぱい受けて汗だらけになって焦ってる、ね、それが神様の御心ではないんです。全部、ね、委ねる。だからその日を委ねる、それで1週間まだ神様は6日まだこの人が安息日に来て委ねた、その部分を主が働くんですよ。だから安息の意味はその意味をね、私が主人ではなくて神様が主だから委ねます。そしたら創造が6日あるんですね。そしたらまた次安息に、主よありがとうございます、私の主です、委ねます、安息ですね。まだだから次々、だから主に、主のために安息があるんじゃないんですよ。主はもう休む必要がないから、神様がそれを教えるために6日の一番最後に人間を作った。それで安息日を覚えなさい、あなたが主じゃないんだ、私が主だ、私に委ねなさい、これが安息の意味。安息礼拝もう行かないと、私はもう電話とかしないんですけどね、まあどうして来なかったかとかね、そのようなあれが来るかもしれない、もうそのようなストレスもある人がいるということですね。それは主が私たちが来てもう賛美をしたり説教聞いたり、それで何か主が得るものある、その意味じゃないのよ。安息日を覚えなさいと言って、あなたの主が、ね、神様だ、イエス・キリストだ、それを委ねなさいということでしょ。だからそれができている人は主とこの交わって 親しくなって、私の人生の主、私を全部委ねます。だから自分の国に、自分に、こうね、ペリシテ人たちが全軍勢を持って攻めてきた。それを委ねることよ、委ねること。聞くということは委ねること。私の主はあなたです。だから、まあ、安息日を、それを聖なる日として、聖ということはね、区別よ、区別ね、区別した、主に、あ、この日、を区別して聖、清い、そしたら一週間がね、あれ全部主の御手の中にある。だから、主よ、私の安息はあなたです。今私の安息を奪おうとする者が来ました。どうしたらいいんでしょうか。主がね、じゃあ攻め登れ、ね、登れとして主が渡すと。この人生を、これを安息日に私たちは礼拝を通して学ぶのよ。私を苦しめるために安息日があるんじゃない。1時間早くなってる人もいるし、遅くなってる人もいる。こう今週からね、ただ一部だけするんですけどね、統合して、だから私たちがその日を、主に委ねること、その日を委ねて一週間違う。これは創造の法則よ、権利です。だから、どうすればいいんですか。主が責任取る、登れ、その次は登らなくて回れ、そのようになるわけよね。だから、安息を学ぶことが重要ね。主の御言葉の中でとどまり、主を礼拝する、それが、どうして、主を、私はあなたによって生きているものです、あなたが作られ、あなたが生かしてくださるこの時間、感謝と委ねることですね。だからダビデが百戦百勝したのは、この主との安息の関係が、もちろん弱さもあって多くの妻たちを持って行ったんですけど、その中でこのね、子供たちのトラブルが起こったりしたんですね。じゃあ中古書、ヨハネの中古書一節から見ましょう。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。
じゃあこの言葉ですね、私たちが主の言葉を、まあ、従順するともう清くなるんです。4節、
私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません、
この私にとどまりなさい、これが安息日を覚え、それを聖なる日とせよ、主にとどまることよ。主と私の関係ですね、関係。主はブドウの木です。主が全部働く、この根からね、全部すべてをこう呼吸するものです、方ですね。私は枝です。だから安息日礼拝に来て、その関係を、位置関係を決めるんですよね。 私たちはそっちを忘れるし、この世的に強くなったりするともっとそこに強くなろうと馬を強く、多く、妻を多く金銀を多く、その人間よ。だから、ああ私の人生は主によって生きてる、主にとどまるということはね、これが主と私の位置関係ですよ。位置関係、それを成立する、これが安息よ。安息の意味はね、位置関係を成立すること。主はブドウの木、私は枝です。いや、これを逆転してね、枝がブドウの木を、食べさせようとする、それがね罰ですね。だから人がバーンアウトになって疲れてしまうんです。だから私たちが本当の安息は、主が主、私は主のしもべ、主の子供、主はブドウの木、私は枝、主は七時会、私は七時。で、七時が七時会を心配する人があるか？世界ニュースに出るんでしょう。そうしたら、それじゃないのよ。だから、この主の御言葉によって私たちは清くなるということ。だから私が私の人生を責任者だから、安息日までも私が商売をする、もう行かなければならないとかね、それで病気にかかって早く終わるね。人がどうして、病気になるか、ストレスよ、ストレス。全部委ねることができないから来るストレスよ。私たちはね、このように、不完全な部分がある。ダビデもそうだったしね、罪もある。この足が罪に、この砂漠のところにセンダルだけ貼って生活するから足が汚くなるよ。これは避けられない。けど私たちはこのように自分が犯した罪も委ねる、そして主が許す、また自分の仕事を委ねる、主が全てをしてくださる。私の一番最後の安息は何か、の終わり、死ぬ、体がこの地上で終わろうとする時よ。その時委ねる。そしたら本当の安息、天国の安息に私たちが入るわ。その練習よ、練習。だから、私が、こうあなた方に、この話したこの言葉によってあなた方は清いんだ。ストレスがなくなってる、主の御言葉はそうなんですよ。今すぐ見るのはね、自分に気にならない。そのことがあってもこう長く人生を見ると、ね、イエルサレムに得た者たちの中で、まあね、殺し合ったりすることが起こったんですね。だから、主の御言葉を聞き従うこと、そして自分の人生を委ねること、これがブドウの木に枝がついてる、私にとどまりなさい、そのことよね。だから主との関係の成立、主は私の七時会、私は飛ぼう仕事がありません。主が全部緑の牧場に導いてくださるし、憩いのほとりに伴ってください。だから今日蒼天にも、ね、私たちが祈ることは何か、 関係を関係ね、だから私は器、主は宝、これを逆転にすると人が傲慢になるね。主は創造主、私は非常物、この関係を、だから主が作られた世界で私たちは存在して生きてるんだからね、その方が作られたパターンに委ねる、登っていきましょうか、登れ、まだ同じ場所に現れたペリシテ人たちをまだ聞くんですね。これが関係なの、関係、登っていきましょうか、いや登るの回れ、これがとどまる生活、主を主として認める、だからこれが礼拝なの。私たちを苦しめるため、私たちを時間を奪うために、来なさいということじゃないね。その日は、委ねるその日であります。この賛美があるけどね、일곱개는시칼라요로코비노히요비이다사레테츠도이유쿠히미타마노카미와たまわりしひ、ほら、御霊をたまわるしだというね、この今ことの世なり、その素晴らしい賛美ですね。安息の日は祝福される日で、委ねるから一週間が全部祝福よ。미가무스부그러안속은있지요마무리나사이또이때캄캄오코르와까모노뭐이런게도네뭐난가네세쇼싫어나이까라요어다시가미나상어네난가직감우받다리나니까아침에때나니까스르담에대가절대아리마센主から祝福されるため、主と関係を結ぶため、コセス、
私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
多くの実を結ぶ、それが安息よね。主ととどまる、主と関係を結ぶ、これが素晴らしい祝福の秘訣をね、主が教えてるんですね。しかしこの関係、その御言葉を聞いて祈り賛美し委ねることがなくなったら枯れてしまうのよ。本当に枯れてしまう。6節、
誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。
じゃあこのようにバーンアウトになってしまうよね。自分が自分の人生の責任者だとすれば、本当に疲れ果ててしまう。私たちがこの世に委ねるその主がおられること、ね、これが安息の祝福です。ダビデがもらった祝福ですよ、ね、全部伺う、主よ、あなたの今一週間です、どうすればいいんでしょうか。 来るんですね、主から。7節。
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます、
うん、このように、欲しいもの、欲しいものは何か、ね、手術欲しいものが求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかります。私たちは霊を持ってるからね、霊を求めるのよ、ね、そうすればね、聖霊を与えるでしょうと言われるんですね。聖霊を与える、神様ご自身を与える。そしたらもう全部聖霊様が指示をして勝利の道を教えるんです、うん、だからこの、うん、求めるものを何でも、うん、欲しいものを求める。皆さんの欲しいものは何？霊を持っている人は上が空きがあるよ、霊的な上が空き、この世が与えられない霊的な部分があるよ人間は、うん、もう堕落した人はそれがないけど、うん、いつも主の、霊の慰め、それがね、私たちの最大の、求めるものよね。神の国とその義を第一に求める、それを、そうすればこれらのものを全て与えられる。救世主、
父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。
うん、OK、うん、あの、まあ、発説を救世主に見てしまった、あなた方が多くの実を結び私の弟子となりなることによって私の父は栄光を受けになる、ね、だから、ね、聖霊が来られて力が与えられる、うん、聖霊があなた方に与えられると力が、エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで、うん、私の証人となる、そのことね、うん、それで主が栄光を受けられる、うん、それで、まあ、安息日、手術にはね、主から自分が愛されていることが分かる。イエス様も父の愛をこの結ぶその関係の中で得ました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中でとどまります。これが聖霊を、聖霊が与えられる実なんですよ、うん、聖霊の実は愛です。愛、イエス様自身が聖霊によって実が与えられてる、その愛をもって弟子たちを愛した、私の愛の中でとどまります。私たちも結局この地上で神様を愛して人を愛することを成し遂げて、まあ成し遂げるかやりながら天に召されるんでしょう。それよ、それが全部よ。じゃあ祈りましょうね。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。